配信プラットフォーム東京コミュニティレディオを送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。
というわけで後半戦、
後半パート、
はい。前半ではレメディ始まった2016年、
4年だよ、2014年から
4年間、
18年まで
の
話でした、
振り返りでした。で2019年から、
そう、2019年からまあその発起人の和穂が地元新潟に帰りまして、でそこからまあ僕が KM が引き継ぐことになって、まあリーダー的な部分を
リーダーだね、
うん、引き継いで、でまあ和穂が抜けた部分にまあ入りを置く、今のメンバーの入りが入ってくれて、
はい、そうだね、
だからまあ今の体制になったかなっていう感じ。まあこれはずっと4年間変わらずずっとやってるかな。そうね、
そっか、入りもなんだかんだ4年やってんのか、うん、まあそのちゃんとね、やそのコロナとかね、その後のコロナとかも含めてだけど、うん、
そうそう、で
大変でしたか、
まあ、大変だったねいや まずね自分なんかじゃあ俺新潟帰るからっつって、でまあ俺やり始めたんだけど、やっぱまあそんな引き継ぎ実行みたいなのがまああんまなかったのかな、まあ入り入るからぐらいで、まあ、じゃああとよろしくみたいな、ね、うん、だから俺もねよくわかよあのねフライヤーとかを頼むのなんか忘れてて、で今までその2014年から18年ぐらいまでは手話池のこっちゃん、こつくんに結構いろいろ和穂からフライヤー作ってよっていう感じで、まあ画像のフライヤーだったり動画のフライヤー作ってくれてて、うん、で2019年からはまあこつくんも結構手話池で忙しくなってて、まあだいたい1週間前とかそのレメディのパーティー開催日の数日前とかに上がってくるみたいなことがあったらしいんだけど、まあじゃあちょっとこの機にまあ 俺がリーダーになったからちょっと別の人頼んでみるかっていうところで、まあジャクソン・カキ君、今回の12月25日の最後のフライヤー作ってくれたのジャクソン・カキ君で、まあ彼に、まあ、フライヤーを2019年はほとんど頼んだかな、
うん、そうだね、そうだ、
2020年もちょっと頼んだりとかはしてたかな、うん、カキ君はもうワールドワイドに活躍して、
フライヤーやった人たちすごいね、飛び立つよね、
シール・コツ君もカキ君、まあカキ君すごかったね、いいフライヤーをいっぱい作ってくれて、うん、で2019年はまあそういったジャクソン・カキ君のフライヤーを印刷してポスターにしたりとか、フライ本当に物としてのフライヤーとかもやっていましたと。まあそういうのはやっぱ自分僕のこだわりみたいなのもあって、やっぱ、うん、SNS だけで出回るっていうよりかやっぱ物をね、みんなクラブに行って手に取って、あこんな人出るんだとか思ってくれたらいいなと思って、そういうことをやってたんだよね。そうで、まあそうだな、2月がストリートスマートだよ、最初2019年
初っ端。よく覚えてるね、すご
で4月が、フラットトップ、イエローフルと、
文庫
リクデスコですか、でも当時まだ床もんだったかな、
うん、そうね、
そう、
フラットトップっていつできたんだっけ、
フラットトップいつできたか知らない、
まあでもなんかあれだよね、どっかで一緒にやってたよね、やってたよね、
レメットトップね、
レメットトップ、うん、
それだっけ、タイムアウトと、
タイムアウト
肩か、
肩、うん、モーリス・フルトンとキャプテン・バイナル、ノリさんと、ムロさんのユニットを呼んで、
はいはい、
でまあ、それが、まあ、メインの方で、肩じゃなくてタイムアウトカフェの方か、タイムアウトカフェで今の、はいはい、 2組出てもらって、で肩の方で、DJ 野崎と真由らしかのお二人を呼んでって形でやったんだよね。それがフラットトップとレメディの合同主催のパーティーだったっていう感じかな。
そうだね、
うん、それはね8月にやったんだよ。8月にやって、でその翌週に俺らのレメディのパーティーがあったの、日曜日に、
うん、
それ出てもらったのが、まあ今はソブリエティって名前でやってるけど、クロエ・ジュリエ
ッタと、その時か
プラスティック・マイさん、
なんかその時にね、なんか金コースに印刷しに行ってる山ちゃんがなんとなく覚えてるっていう。
本当、
うん、多分そのレメディのためのね、
そうそうそう、ポスターを作って、その肩とか、タイムアウトカフェにいっぱい貼り付けて宣伝したんだよね。やってたね、うん、あのジャクソン・カキ君のフライヤーも結構最高、あの最高なやつで、今回のフライヤーもちょっとなんか線が入ってる感じとかがちょっと似てたりするなって個人的に思ってて、
うんうんうん、
なんか繋がってる感じがある、
はいはい、
ちょっと6月が飛んだけど、6月はね誰も呼ばずに初めてレメディの、あのレジデントだけでやった回の、
うん、
あ
でもなんか年1ぐらいでやってるよね、それって
2019年コロナ以降だよ、それは
以降か、
コロナ以降であんまり呼べないっていうのもあるし、あの時間も、あの営業時間も少ないしっていうところで、あのじゃあゲスト呼んで時間をあのちょっとにするよりかはレジデントでちょっとやってみようっていう。
カズホ行った時もやってなかったっけ、レジデント会。
レジデント会やった覚えないね、だいたいゲスト呼んでた。
そっか、でもなんか手応えあったんだよね、なんか
あの6月の会はくっそ手応えあったいやあれ本当にね、いやあれが最後のあのエントランスフリーのレメディだったの。
はいはいはいはい、
それ以降は1000円ワンドリンクでやらせてもらってるんだけど、うん、エントランスフリーであの一番売り上げが出た回、
あ
でその後エントランス1000円、1000円ワンドリンクでやった時の売り上げ、まあ結構何の回だっけな、1回だけ結構跳ねた時があったけど、それまではずっとその最後の、まあ、2019年の6月のレジデント回が一番売り上げトップだったんだよね。
うん、
俺の記憶ベースだけどあんまり何かに残ってるってあれじゃないけど、
まあ、でもそのレジデント回確かにすごい盛り上がったのは記憶にある、ね、俺も
いろいろ、まあそうね、こうコアラのスタッフの人とかともいろいろ話し合って、まあ、風船やったりとか ね、
あーそっか、
そのぐらいの時ね、もう結構、まあ、18年とかからだけどみんな外でもね、レメディ以外でもさ DJ 結構やってたじゃんみんな。もともと俺が出会ったぐらいの時さ、2017年ぐらいの時とかやっぱみんなあんま外でやってなかったっていうかさ、うん、なんならレメディとかコアラとかでしかやってなかったけど、みんな割といろんなとこ呼ばれるようになってさ、まあ、デノス始まってみたいな感じだったからさ、うん、結構みんななんか外のつながりがそれぞれ増えてって広がってってっていうののなんか、うん、集大成じゃないけど一個ね、
すげえ
集まった、すげえそれ一個集まった感じがあのレジデント会だったかもね。なんかそんな風に手応えを
すごい
なんか覚えてるな、あれは。
そうね、まあ一個の区切りじゃないけどね、なんか
うーん、
何マスターピースマスターピースは違うか、
マスターピースは違うね、マイルストーン、
マイルストーン間違いだった。
いやーそうね、でコロナになってね、
うん、まあそうね、2019年、10月がディスクとかやんなのか、長滝、
あ
ーで12月 が12月誰読んだんだっけな。
そうレメディね、12月はだいたいクリスマスだから、ね、
そうクリスマスで、だあそうあの平成の時は良かったんだよ。
はいはいはい。
なぜなら12月23日があの上皇の誕生日だったから、
うん、
あの
だから現上皇、
現上皇の誕生日だったから、あの祝日でだいたいなんか日曜日が祝日になったら月曜日が振り替休日とかになって、
うん、
オールナイトでやったりとかワイワイできたんだよね。
そうだね、クリスマスの時はなんかオールナイト、あでもデイの時もあったけど、
うん、
覚えてるもん、なんかあのチキンのテイクアウトをさパーティー中に取りに行ったらあのあそこのさ代々木公園に向かうあの坂、あのパルコの前の交差点のとこからさ代々木公園の坂のとこさ、すっごい人で、
うん、
マジで
みんな買うね、
たどり着けんのかってぐらい人いてそれすごい覚えてるわ。クリスマスって何なんだよってマジ思ったその時。
あそう2019年の最後が5周年だったんだよ。
うん、
ああ。
でトレイとリザコ、リチャコ。
うん、ああはいはい、ハイリのね、
うん、
友達の、
うん。あそこであれ その5周年も初めてその周年パーティーというかアニバーサリーパーティーみたいなのにして、まあ冠つけてやったんだよ。今までアニバーサリーパーティーってやってなかったのレメディ。
はいはいはい。
あの回だけ。5周年ってやってて、
ああそうなんだ。
そうで2回目のアニバーサリーパーティーが今回っていう、うん、8周年そしてラスト
みたいな。あのステッカーとかはあの時じゃないんだっけ、あの作ってくれた
ステッカーいつだっけ、ね、作ったの
ステッカー作ったのが6月だよ。
あそうなんだ。
そのレジデント会だからちょっと
なんかしよう
っすね、特別感しようって言ってステッカー作って、あのなんだっけ、
デッキテープでね、
デッキテープっていうのあれ、
あのスケボーのね、うん、誰もスケボーやんないのにね
そうそうそう、いやただあのゴツゴツ感、
そうそう、あのザラザラ
してる感じ、ザラザラしてる感じがやっぱかっこよかったいい、だからいいところから撮ってきたなって思ったけどね、うん、あれ持ってる人はいるのかな、結構まあ来てくれた人確か限定20何枚ぐらいだったよ
ね。そうだね、
ってくれると貼ってくれてたら嬉しいなって感じ。
やったわ、
すごいね、なんか今思うと普段やんないことをやってたんだなってちょっと思い出しちゃう、うん、
ね、今回もね、
うん、
ノベルティ作ったもんね。
そうね、
ノベルティグッズ、まあグッズか、
まあ、グッズを作ったので、ね、まあそれはおいおい
はい、おいおい
おいおいおいおい SNS 等で告知いたします。
いや言ってもいいんじゃない
言っていいの、
うん、言っていいと思う。
いやまあまあでもずっと残んのか、コインケースを、うん、
すごいさらっと言うじゃん
コインケースを、まあこれもね限定っていうかもう二度と作らないものなんで、
そうね、もう二度と作るかどうか分かんないもん、
ね、うん、
レメディーを忘れないでねっていうコインケースね。そうそうそう、
お金入れてってそう、まあいい感じのものが多分あの見本でね届いたんで、うん、サンプルで届いて、あいいじゃんと思って、多分あのコアラで販売すると思いますので、ぜひチェックをお願いします
ね。チェックしてください。
そうね、2019年は、うん、まとまったな今のでで2020年からコロナなんだよね、大変だった、
空白の2年ぐらいね、空白じゃねえけど、
あまあに、うん、そコロナから結構だいぶきつくなってきたなとは思うんだけど、まあ2020年2月はギリまだ日本にコロナがまだそんなに猛威を振るってた時ではなかったんで、その時にジャクソン・カキ君と、ついに DJ としてジャクソン・カキ君と
ファラカミさん、
ファラカミさん、 あの回もよかったな、
あれオールナイト
だったね、あれオールナイトだったね、うん、二人ともさすがの DJ で、
俺その日なんか二現場とかあった気がするな、
ダブダブで確かやってたんだよ、
ダブダブで なんだっけ何のパーティーだっけ、そうだねダブダブだった気がする、
まあダブダブでやってたっていうの
は覚え
て
る、そうだね、うん、そうだそうだ 全感覚祭とかかな。
まあ、ね、2020年
でももう1月20年の1月にはもうガイタレとかはもうなんか結構中止になってて、
いやいやいやいやいや全然3月ぐらいまでやってたよ。
うん、1月は
あれ、
いや3月からだいぶキャンセルになって、いや2月3月はもうヨーロッパでもう猛威振るってて、
そうだ、
で日本がシャットアウトしてみたいな。
そう、俺2月の頭に最後に韓国行ったんだよね。最後に海外行ったのが2020年2月の頭で、それ解体新書の3周年のなんかツアーみたいなのでやってて、でその2月の頭に行った時はもう韓国はもうマジコロナの話してた、みんな。でもクラブはやってたけど、でも人が入んないってみんな言ってた、韓国の人たちは。でインチョン空港も帰りとか、そう俺と相方の VJ キャメル秋代と2人で行ってたんだけど、俺ら以外みんなマスクしてたマスクしてないの俺らぐらいだったマジで。
へえ、
でそんなすごいんだと思って、でもまだその時全然一言だった俺は。
まあダイヤモンドプリンセス号が来てたからね。
時事ネタ
みんな忘れてるであろう、うん、ダイヤモンドプリンセス号。
いやそう、それそうだね。でもだからそれその2月だったかな、ジェイミー XX のパーティーをコンタクトで、
あーやってたね、めちゃくちゃ人が並んでたわ。
そうそうそう、多分それがね、俺多分東京で海外のアーティストと一緒にやったのかな最後。
その裏で東屋でリカックスとハイリーが DJ やってた
その小ネタ、
うん、いやハイリーとね、まあ、リカックスってちゃんとつながってますから。そうで、な4月はもうねだいぶ日本もひどくて、まあステイホームとか言ってね、みんな家にいて全然外に人が出ない状況になっちゃって、
うん、
これはで、まあ4月あたりからやっぱ他のパーティーだとかクラブとかで配信とかが始まったんだよね。
そうだね、
結構みんな暗中模索の中、
うん、みんな
やってたね、そういう配信とかやってて、
でレメディもね、
レメディもそれに乗っかったっていう乗っかったというか、ね、まあちょっとコアラで、まあ、できないっていうことになったんで、うん、4月何もしないのもなっていうことで、まあ、そう YouTube で配信したんですよね、 DJ 配信を。
あれまだ残ってるっけ、あれ
まだ残ってる。
そうか、
レメディ・フォー・アイソレーションっていう名前でね、レメディ・フォー・アイソレーションって調べてくれれば、 YouTube で調べればおそらく出てくるはず。
あ、家でやったやつ。
そうそうそう、うん、俺とポチョが、ポチョくん家でやって、ハイリとロミーが、事務所でね。
そうね、俺のうちの事務所でね
DJ やってっていうのは
やったね、
うん、試みてね。まあでもあ
V10 を使ってたの。
V10 使ってた
すごいよねあれ
今スプレッドにあるけど、それ
あそうなんだ、
うん、でコアラでも配信やったよね。
うん、
あそれはね2021年、まあ収録が2020年だったんだけど、
あ
4月は空いちゃったけど、そういった形で、まあ、配信っていう形でレメディ埋めて、
うん
うん、埋めてというか、まあみんなで乗り切ろうみたいなね。
2020年って結局リアルレメディやったっけ。
6月にやったんだよ、20人限定だから、でチケット買
った。やったやった。
でそれもレジデントオンリーに
したんだ、はいはいはい、そうだね、
だから、うん、そうコロナだからレジデントオンリーみたいな形で、まあ2回目のねそういったことをやったんだよね、うん、でそん時にまあハイリーが実家に帰っちゃったんだっけな。
そうね、もうそのぐらいの時に地元も落ちたよね。
うん、そうハイリーもここに今ハイリーがいないのからあれだけど、そうハイリーが秋田に帰って、でも秋田に帰っても私はレメディのレジデントとして2ヶ月いっぺん東京に来て、DJ やりたいですっていう、彼女のね意思を汲み取ってみんなでサポートしてね。
ええやつや、
ええやつ、まあいろいろ あの大変だっただろうけども、ね、そうで、そうだな、まあ6月は確か3人だけでやって、
うん、
で8月であのいい会があったんだよね、ともきとディスコパンツっていう、
はいはいはい、うん、あったね。
2020年にまあともきは北海道、ディスコパンツは石川から東京に来るっていう、
うん、
東京に引っ越してくるっていう、
2人ともでもだからその4月とか5月とかにね、
うん、
あの
上京してきて、
ともきは転職を機にで、
あ、そうなんだ、
ディスコパンツは、あ、違う、転職じゃないか、移動か、ともきは、
まあよくわかんないけど、
うん、そういうのでディスコパンツは普通にね、
そう
就活して、
あ、そうな、あ、そうか、そうか、
上京して
で、そうそ う,
そうディスコパンツはそのなんか就活で東京来てた時に俺知り合ってるから、こだからコツ CYK かなんかを石川で金沢でやってて、でそれでコツか誰だっけな、平井かなが紹介してくれて、そうそうそう、東京に遊びに来てた時に
知り合った、ね、そ, うその8月の会、まあようこそ東京へ会みたいな ね,、はいはい、ねでやっぱみんなたお客さんも結構うずうずが溜まってたのか、
うん、
かなり人来てくれて ね,
そうだね、
すごいパーティーだった。
あのぐらいの時は結構みんなもうなんか爆発してたね、
うん、
も
う
ね、
うん、
夏だしね、
夏だったしね夋休みの、そう、
しかもみんなさ、そう、会社とかさちゃんと行ってなかったじゃん、そのぐらいの時
会社ちゃんと行ってなかった
っていうか、まあそのリモートだったじゃんみんなさ、
うん、
まだなんか別にもうどうまで遊んでも、
うん、
あのリモートでさ打刻すればいいみたいなそういうノリだったじゃん
確かに確かに、今はできない
今それすらも懐かしいもんね、うん、もうね、
そうね、2年前なんね、
ね、
っていうか彼らこっち来てもう2年経つんだって思うけどね、
うん、ださっきさトレイもだってさ来てすぐぐらいの時に呼んで
る、そうね、うん、そのさっきの2019年の12月か、
割と5周年東京に来た人を順番にね、
うん、順番にというかまあ
救い救ってって、
いや救うってなんか違うでしょ
レメディーだけにね救ってって、
でもあれだよね、ともきくんとかはもうあれだよね、山ちゃんとかロミーくんは北海道で、
うん、ああそうね、
あ、そうあれだもんね、
2019年に
DJ やってた
んだ、ね、そう、俺と山ちゃん2人旅がね、俺が行きの飛行機乗り逃す、
ああそうそうそう懐かしいね、もう待てないっつって、
もうゲート閉まったよっつって言われてそうそう、そんなことがありましたね。
だからもともとあのつながりがあった上で、
そう、ともきはそうだね、
出てもらったっていう感じ、
ともきは札幌でやってたし、まあともきは俺同い年だから、
うん、
数少ないくはないんだけど94年生まれっつってね仲良くしてたし、うん、そう
そういう遠征みたいなのもね、なんかあったよね、
あった、
うん、
韓国もね行ったしね、みんなでピスティルでやったよね、レメディ
ー、うん、
でゲストレメディー来るみたいな感じでやってたね
で、あのその石川じゃない、北海道のは ロミーくんのなんかツアーみたいなやつ、
いや
なん
だっけ、いやいや俺ってあのゆうすけさんって前東京住んで一時東京住んでた、あの札幌出身の人が、
あ、そうなんだ、
ノスとかすごい遊びに来てくれてて、
うん、
でそれで、まあ、今もゆうすけさんにいつも声かけてもらってるんだけど札幌は、
うんうん、
ゆうすけさんがそう KM とロミ、
うん
あの呼びたいから一緒に来てよって言われて、ともきもその時 DJ してたよね、
いや
ともきじゃないか、
ともきは遊びに来た、
遊びに来てたのか、
裸になってた
裸なさ忘れないよすっごいさ、俺が DJ してた時さスモークをさそのプロボのさあの人が焚いてくれて、でめっちゃなんかブワーってスモーク、前見えないぐらいスモークブワーってなってそれが晴れてきたってなったらスモークの中から上乱になってお前いつの前脱いだんだよみたいな そこでだいぶ仲良くなった。
そうなんだ。
で 10月の回か、10月がそいびさんと響き。
もう
覚えてる。
うん、ケンちゃん事件。
いやいや、ケンちゃん事件、
あ、それはあれか、あんまり言う、
うん、
あれじゃないけど、
オフレコ、
なんだっけ、
オフレコだけど、
なんか曲かけたんだよね、そいびさんが。
ケンちゃんっていう曲をかけて、そいびさんが1曲目に。なぜかっていうと、あのそいびさん DJ やる前にケンちゃんが来て、おーケンちゃんっつって、ありがとうね、レミで来てくれてってなって、そいびさん俺別れたんすよってケンちゃんが言い出して
、別に事件じゃないじゃん別に、しかもオフレコでもねえし別に
いや別にこれ別に垂れ流さなくていいだろ、これはいらないよ。
そういうのあるよね、でもなんかさ、うん、そういう、
いや、さすが DJ だなって思うよ、あのそいびさんの、うん、その選曲は。だって、なんかね、 DJ のりさんが、俺ブリッジ遊びに行った時に、なんかブリッジで誰かが誕生日だったらしくて、ちゃんとハッピーバースデーのなんかレコード持ってきてて、それをかけるみたいなね、すごいと思って。
やっぱ大事だよね、そういうのね、もっと仕込んどくのね。
あともう一個伝説あって、なんか若い子とのりさん話してて、若い子が、あ、のりさんがどういうの好きなのって聞いたら、若い子はガバっつって、その時のりさんガバをかけたっていう伝説があるらしくて、
やばいね、すご
ちょっとこれはまた劇というか聞いた話だけど、
あ、うん、
まあそんなそいびさんもすごい選曲をしてくれて、
そうね、なんか人と人のね、
うん、
な
んかで
近さがね。
響きはそいびさんになんか脅されたっていうか、いや、コアラはねレコードしか書けちゃダメなんだよみたいな言われたらしくて、
うん、
確かなんかそんな感じに言われて、なんか頑張ってレコードを書けたみたいなこと言ってたそんなことないよって後から言ったんだけど、
うん、
そうね。
でもまあ確かに俺もレメディだけレコードでやるように。
そうね、いつからかそんな
の、ね、いつからだったか全然覚えてないけど、やっぱね、環境的にはやっぱレコードで、あのウーレイのロータリーミキサーでやるっていうのが一番いいからね、いいっていうか、その適してると思うし、
うん、
まああんまなんかその普段 CDJ でやってることができないっていうか、まあその合わない環境だったりもするから、だったらなんかもう箱の環境に適用する形でセットやってった方がいいんじゃないかなと思って、俺もレコードでやってるかな。まあ他のね、ポチョと山ちゃんはずっとレコードだけど、
うん、
そうだね。
で、まあ12月が、これもまあ、あんま人呼べねえなみたいな感じになって、確か多分年末にかけてまた
この
陽性者とかも出てきて、レジデントパーティーやって、でクリスマスに大コケみたいな感じだった気がするけどねでそっからに翌年の2月もレジデントオンリーでやって、で次の4月がやっぱりまたなんか緊急事態宣言みたいなのあって、コアラでできなくたんだよ確か。
2021年、
21年だね。
そうだよね、いやそうだね、そのぐらいの時やってなかった ね、
とね、
マンボウとかかな。
そうね、
うん、
でその2021年4月にあのさっきちょろっと言った、配信、コアラで収録した配信、コアラで収録した DJ の映像に、映像と音に乗っけて、それをレメディの4人が見ながら、副音声を入れるっていうこと
やって謎の試み
やった。そう、謎の試みをやっていや、でもあれ、そう、謎の試みっていうか、いい試みだと思うけどね、あんまないから。だから大体、まあ、もう2021年でもう1年ぐらいコロナの中で、大体もう DJ やってる姿 だと、あと DJ の音しか聞こえないっていうような配信ばっかで、俺はなんかそこに副音声とかねえのかなと思って、まあ副音声入れるの面白いんじゃないかっていうことで、ずっとそのまあ半年以上その収録した映像と DJ の音っていうのはずっと温めてたんだけど、それに副音声載せる機会ないかなと思ったら、まあその4月にマンボウとかでコアラでできないから、じゃあちょっとこの機に副音声やろうぜっていう風にね。
なるほど、
やったんですよ。
やったね、
懐かしいね。そう、2021年結構できなかったんだよな。6月もできなくて、で7月に1回なんかスペシャル回でトゥーヤングトゥーラブと、
あ
ー、うん、オールナイトでやったんだよ。
ね、トゥーヤングトゥーラブはね、あれだよね、スプレッドができた時ね、
うん、呼んでもらってね、
2020年あれ2月とかができてすぐぐらいの時ね、一回やったもんね。
あれ20年な
のか、うん、そうそうそう、
それが7月で、まあ8月、まあ7月やるから8月やんなくて、そう、結構2021年はできなかったね。
うん、
それで結構フラストレーションとかみんな溜まってたと思うんだよな。
確かに。
で10月にネガティブクラウドを呼んだんだよね。本当は4月に、
そうだ、
21年の4月に呼ぶ予定だったんだけど、もう延期延期で、8月も延期もダメで、で10月に満を持して呼んでやったんだよな。最近ユリイカ会ってねえな。ピコ君には、ピコ君とは札幌で会ったんだけどこの前、
へえ、
プレシャスホールで、あ、こんにちはみたいな。でその年の12月もまあレジデントオンリーだけで、またこれもちょっとあんまり振るわずって感じで申し訳ねえな。
結果言ってきたけどね、悲しくな
った。そう、2021年は悲しかった。ちょっといろいろまああんまり出し切れなかったと思うんだよね。
なんか
その反省を持って今年ですよ、2022年一発目がなんと20年の8月に呼んだトモキをゲストに呼んで、
もう一回ね、再来。
そうで、その時のジャケットがマニュエル・ゲッチングの E2E4 のねジャケットを模した、模したというか、あれはライブ版のものを使ったのかな確か。ちょっとまあ RIP ということで。
しっとり、
え、
しっとり、
しっとり、しっとり。うん、この回もやっぱまあトモキはさすがだなっていう感じのプレイだったな。本当に札幌はやっぱりまあハウスミュージックがすごい、なんだろう、盛り上がってるというか、そういう土壌がある地域だから、うん、クラブのまあそういう DJ 機材とかもターンテーブルと、まあ、ウーレイとか、そう結構アナログな環境がすごい多いから、そういうところでトモキも DJ やってたから、さっきロミが言ったようにコアラの環境のにすごい、なんだろう、アジャストしていくような DJ で素晴らしかったね。
うん、
で4月、色彩さんですね。
ああ、色彩だ。
色彩さんもな、すごかったな。いや俺初めて見たんだけど、なんか CDJ でピッチ合わせるときに、あの横っちょのジョグダイヤルを触らずにピッチコンだけでやってるのが、
あ、
なんかあ、すげーと思って。石の卓球しかあんまやってるとこ見たことないんだけど。
そう、色彩、う
ん、なんかアナログライクな形で CDJ を扱ってて、ね、すげーと思って。
ジョグもすごい回してるからね、いつも。あの、
そう、
頭のポイントで、
あ、え、ここ、あの曲選ぶところ、
あ、じゃあじゃあ、あの、
あー、なるほどね、頭出し
のところ、頭出しのところ、多分ボタンポンポンみたいじゃなくて、なんかこうそのまま出してる時とかも多分あるよ、うん、あのたまに見てるとなんかすごい
CDJ を本当にターンテーブルのように扱ってるなって印象で、うん、すごかったな、あれは。ちょっと見応えあった。横で横でっていうか後ろで見てて
色彩さんはすごいっすよ。
次が関とば？
そうそうそうそう、
うん、
じゃないな、6月だから
違うんか
次6月でトニー君ですよ。
あ
トニー君とスクラブ、うん、のんちゃん、
うん、俺それ出てない日だ。
ああそうね、確かになんでいなかったか忘れちゃったけど、
俺が裏でスプレッドの担当間違えて入れちゃったんで。
ああそうだそう、
うん、
トニー君今もうイギリス行っちゃって ね、
ああそっか、
元気にしてるといいんだけど。でのんちゃんはあれだな、
日本にいるね、
日本にいるねのんちゃんにもねちょっと文章を頼んだものがあるんでね、レメディに関して
今回、
うん、まあちょっとしたあれだけど、あのなんだっけタイムアウト、
ああはいはい、はい、ああ一切一切ですね、うん、
書いてもらって、はい、まあのんちゃんはかなりそうねよく遊びに来てくれてたし、ね、で俺と同い年じゃん、92年生まれ、
うん
うん、
妙な親近感はあるね。そう、妙っていうと変だけどまあ数少ない、ね、数少ないその同い年の DJ っていうか、今だともうそうねあんまりまあまあ会えてないっていうのもあるだけかもしれないけど、なんかそうね同い年って言われたらすぐ出てこなくなっちゃったもう年だから、
うん、そうだねふっ次が関戸場？
そうそう8月が関戸場くん、はいはい、関戸場くんもなかっこよかったな。
関戸場もね上京してきて
今年、ああそっかそっか
今年か去年今年かな今年だと思うんだけど、
うん、
そう関戸場東京でちょこちょこ会ってたからあれだけど、
そうね、
うん、関戸場は俺は学年が一緒だから割ともう何年だろう、もう割と長いけど。
そっか関戸場君も、まあ、上京組というか、
うん、
そっかそう考えるとそうだね。
でそのぐらいからねもうレメディどうしよっかっていう話になったんだっけ。
いやもっと前からって
あそっか、はい、まあでも本格的に、
うん、本格的まあな8月、まあ8月やる8月とか6月やる前から結構そういう話はしていて、とりあえず6月8月やってちょっと10月はお休みして、
うん、
12月最後やろう、
うん、
12月でまあ8周年だしとりあえずそこまでやろうっていう話にしたんだよね。12月
まあでもねなんかこんだけ8年も8年だっけ、
うん8年もやってるとなんか
山ちゃん8年ポチョは
7年になる、7年
ポチョは6年ぐらいか
6年
で俺5年、
うん、
入るよね、
すごいよね、
入る
よね、30歳になっちゃったよねもう20代前半だったのが
本当だよ、
まあみんなね、
はい、なって
8年も続けてたらね、
だ
って
山ちゃん今年 30？
うん今年30になりました。
俺28、
20歳か、20歳が28になっちゃうんだよね。
8年はね
もう生まれた子がだって小2とか、ね、
そうだね、
そう考えるとなんか結構長くやってきたなって感じがあるね。
まあだからそうだよね、みんなやりたいことも結構その中で変わったりして、まあそういう結末になったというところはあるよね。
まあでもみんなねだいぶそのまあやっぱコロナ以降なのかもしれないけどライフスタイルはね
ガラリと変わったからね。
そのやってる俺らだけじゃないじゃん、それが変わったのはみんな、うん、周りの、 その遊びに来てくれてたみんなも変わったしさ、環境がなんかこれを機にっていうかコロナ以降さ、なんか周りで結婚する人とかさ、
うん、
もうなんかそれこそアカシックのメンバーとかもそうだしさ、なんかね生活が変わる人が結構増えたじゃん、海君とかもそうだし、
ね、なんかそういうのを経て、
まあでも 俺らは DJ 辞めるとかではないけど、
あ、そうそうそう、まあ、もちろんもちろんレメディーね、
うん、まあ各々そういった形、まあそのコロナ経てであんまり何もできなかった2021年を踏まえて、でなんだろうな、やっぱ各々やっぱ DJ のやりたい方向っていうのがかなり明確になってきてる感じが出てきて、まあ僕個人的にはまあそれを毎回まとめてたつもりではあったんだけど、まあもうそろそろ手に負えねえなこいつらってい
う、お怒りですよ。
いや、お怒りっていうか、だからみんなそういう方向に行くがゆえに、やっぱなんだろうな、そのちょっとまあ俺の力量っていうのもあるかもしんないけど、まあまああんままとめられなくなってきちゃったな、みんな羽ばたいていくなみたいな感じがあってね。まあコアラっていう場所で、しかもまあ言うたらあのカズホが始めたレメディっていうところで、やこの4人でずっとやっていくってなるとちょっと厳しいものがあるんじゃないかなと思ったんだよね。厳しいというか、うん、まあ多分もっと、まあ別に厳しいとか方向性がとか、あのまとめらんないとかっていうちょっとまあネガティブな発言があったとは思いますが別になんかそういうなんだろうな、
いや別に喧嘩したとか、
ね、喧嘩したとかではないんだよね、うん、ただなんかまあその LINE のやり取りであるとか、こうやって あの話してる時とかでも、うん、なんか
まあみんななんかその、
うん、なんか雰囲気で、うんうん、これはやめた方がいいんじゃないかみたいな
漠然とね、なんかそう詰まってきた感じがあるよね、うんうん、そのコロナ以降その、まあ、振るわないってさっき話もあったけど、うん、なんかこうこれやっててどうなんだろうかっていう、うん、その今までその決まったペースで続けてきたけど、なんかその枠でね、
うん、
こう続けていくのはどうなんだろうかっていうか、いやなんか俺は勝手にレメディーなんか年一ぐらいでもしかしたらやんじゃないかなと思ってんだよね今。
まあ、あまあなんかそれうーんやんのかね、いや
わかんない、もうとりあえず25日ね、12月25日終わってから
の話だと思う、うん、終わってからの話、まあ別になんかまあやりたい時にやればいいと思うし、うんうん、ただなんだろう、まあ一旦ここで一旦終了っていうか、うん、ここでちょっととりあえずピリオドをつけて
シーズン、まあ、シーズン8終了みたいな、
シーズン8 そう、ね、ウォーキングデッドも終わるしね
何と例えて
ウォーキングデッドが終わるからレメディーが終わるみたいな、いやそういうわけじゃないんだけど、あのうん、まあうん、まあ別にレメディーが終わって、まあ俺らがまあおのおのまた活動して、
うん、
あのおのおの活動していって、まあ、また集まろうよみたいな話があればまたやるかもねぐらいね。
4年に1回かな。じゃあ
いや別に何かを決めるわけじゃないからなんか年一でとか4年に1回とかっていうよりか、なんかちょっととりあえずレメディやめて、あのおのおの活動してみて、じゃあどうなんだっていうとこじゃない、
うんうん、
わかんないけど、うん、まあと言いつつも、まあ、12月25日のクリスマスは日曜日ですけど、まあ、5時からコアラで、まあ、レメディの8周年そして最後のパーティーがありますので、皆様
そうだ、ね、
足を運んで、まあ、いっぱいやってよ、お疲れみたいな感じで来てくれれば。
そうね、あんまそのなんか悲観的な感じじゃなくてね、
う
ん、
終わっちゃうのとかはちょっと受け付けてないんでお疲れぐらいで、そうそう、
シャンパンいっぱい開けてほしい。
そうそう、あそうね、
うん、
そうね、
あの人とかあの人とかにねシャンパン開けてほしいよね。
誰あの人って。
いや言わないけど
名前は言ってはいけない、
うん、
まあでもここまで聞ここまで後半のこんな時間まで聞いてくれる人がいるとすごい嬉しいね。
そうだね。でゲストは
CYK のコツくんです、
ね、さっきも言ってたけどフライヤーを長いこと作ってくれてて、
ね、そうね。でゲス DJ も何回か出てもらったんだよ、
うん、ゲストでね。
まあ最後 まあコツくんも結構ちょっと寂しがってたけど、まあまあ別に寂しがらないでっていうか、
うん、
うん、いやちょっと千の風になってのフレーズが浮かんだけど全然違えなと思ったから
おじさんだな。
まあそ
おじさんですよも
う、うん、30はおじさんだよ。
やめようよ悲観的になってるもう、
ね、いやおじさんはおじさんなりのその味が出てるから、いやそこは自負してる、自負っていうか、まあ、
味のある
、うん、味のある感じで DJ やりたいと思うので皆さん遊びに来てください。
でもね山ちゃん DJ 最近めっちゃいいからね、まあ、前からいいんだけど変わったじゃんだいぶテイストが。
そうね、盲腸になってからだいぶ変わりました。
盲腸大丈夫なの本当に。そう、
盲腸でだいぶ人生観変わりましたね。
精神をさまよったみたいな。いやね。
まあまだ盲腸はあるんだけど手術してないから、再発の可能性との戦いで、まあ、日々を生きているから、
ギリギリを生きている、
そういうギリギリを生きている中でのそのDJ の選曲っていうのは輝くから、
リアルフェイスだね。
そうね、まあとまあちょっと下りましたけどそろそろですか。
はい、
じゃあポチョくん最後、じゃあ何か、
最後なんかあるかな。
じゃあロミーくんから。
でもね最後ね、まあでもさっき山ちゃんが言ってたみたいに言った通り本当にまあ話し合った結果だしね、
うん、そうそう、うん、
話し合った結果だし別にそれは今俺はもうな、うん、俺は結構と思ったけど、うん、まあ納得はしてるし、
まああとここまで来た12月って言って12月来ちゃってっていうところもあるしね、うん、で
まあ本当にだから確かに悲観的でもないし別にそのねなんか喧嘩したわけでもなければまあ、方向性の違いだっつってやってるわけでもないし、
うん、
なんかこうまあみんなまあ良い意味でなんかこうまあ次のステップに進もうよってことだと思ってるから俺は。
そうですね、
うん、だからねすごい最後もう来てくれたみんなとパーって、
うん
そうね、スパークしてもうなんかバーンって弾けて終わるみたいな。
レジデント4人ももうだいぶ整ってきてるからね、12月25日に向けてだいぶ整ってきてるから楽しみにしてほしい、
ね、うん、楽しみです僕はね。ポチョ、
あ楽しみ。
ないっすか思いとか
最後一言あればいい。
別にそうっすね、なんか
来てくださいぐらいの
最後だから特にないっすかね。まあでもなんかやっぱ8年っていうか、まあ、僕6年か振り返ってやっぱなんかいいパーティーやってきたんだなっていうのをなんか改めてこう再認識できて、
うん、
うん、いやいいパーティーだったなっていう、
うん、終わっちゃった。もう終わっちゃってる人だ。まだ DJ あるからなんだ、
うん、はい、まあでもあの遊びに来てください。
はい、
素晴らしいね、素晴らしい締めでした。
本当？
いやいやめっちゃいいと思ったよ。本当だ。
最後山ちゃんお願いします。
はい、はい、じゃあ皆さん遊びに来てください。12月25日日曜日17時から渋谷コアラでレメディエイツアニバーサリー&ファイナル
ファイナル
ファイナル
フィナーレ
フィナーレあーよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあよろしく。
というわけで、
はいはいはい、
ロミーとゲイヤムとポチョでお送りしました。
ありがとうございました。ありがとうございました。